エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。何かを暗示しているかのように始まる今日の旧約聖書。救い主がやがて起こされることを人々に告げ知らせるイザヤの預言でございます。救い主というと私たちがすぐに思い浮かべるのは言うまでもなくイエス・キリストなわけでありますが、こうした預言の言葉を受けてこの時イザヤは一体どんな人物像を思い描いたのでしょうか。一つの芽が燃え出で、一つの若枝が育つ、一体どんな救い主を人物をイザヤは考えたんでしょう。今日の旧約聖書イザヤ書11章には少しだけそれが出ております。例えば4節、弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。弱い人、貧しい人のための救い主像というのがここに見えてまいります。イザヤというのは紀元前8世紀の人ですから、この時イザヤ自身がナザレのイエスのという明確な人物像を見通していたっていうのはちょっと考えにくいかなと思います。あまりにも時間が離れ、時代がかけ離れてしまっておりますから。で、4節の後半部分をもう一度見てみたいと思いますが、注意深く見たいんですが、こう書いてあります。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。口と唇を使えとこう言ってるわけであります。武力に訴えてはならない、言葉で敵を打ち負かせ、そういう趣旨の一節ですよね。そして6節以降にそのいわばイメージ画像とでも言うべき大変有名な描写へと続いていきます。予言の言葉ですので、ここに書いてあることが文字通りそのまま実現するというわけではございませんが、この6節以降には一つの理想的な社会がとてもイメージしやすく提示されております。しかしながら先ほどの4節後半ちょっと気になるんですよね。正義のためとはいえ、攻撃的な言葉がここには出ております。それがちょっと気がかり。口の鞭を持って地を打つとか、逆らう者を死に至らせるとか、こういった言葉は戦いのない社会を希求する私たちにはやや激しすぎる、そういう感じが否めないのです。また言葉による暴力というのも歴然としてあるわけでございます。今日のネット社会ではこれは大変深刻な問題、暴力であります。言葉には文化と時代背景というのがありますから、聖書に書かれているこうした言葉を取り上げてこれはおかしいと声を上げて言いたいわけではございません。しかしここから皆さんと 考えてみたいことが一つございます。あるアメリカ人の説教を読んでおりましたら、こんな問いかけが書いてありました。皆さん、エデンの園で最初に起こった暴力を覚えてますか？こういう問いかけです。一緒に考えてみましょう。どうですか皆さん、エデンの園で起こった最初の暴力。多くの人は、聖書に慣れしんでいらっしゃる多くの人はですね、カインとアベルの兄弟事件を思い浮かべるのではないでしょうか。兄のカインが弟のアベルを殺害するというあの事件ですね。よく人類史上最初の殺人事件などと言われたりするわけであります。私もこの人の説教を読んだ時にカインのことが最初に頭に浮かびました。あ、カインだろうとこう思ったわけであります。ところがこのアメリカ人の説教者はですね、とても意外なことをそこから語りました。カインの殺人事件というのはずっと後だって言うんですよ。もっと初めに起きている。最初の暴力はアダムとエバが善悪を知る木の果実を食べた直後に起こったって言うんです。皆さん想像できますか。蛇に誘惑をされて神様に背いて、そのフルーツを食べた時だとこの説教者は言っていたんであります。その時アダムとエバは自分たちが裸であることに気づきました。そこで二人はどうしたか。イチジクの葉っぱで腰を覆います。その次に神に命じられて二人が何をしたかというと、皮の衣を作ってそれを身にまとうのであります。皮の衣とは動物の毛皮ですよね。伝説によるとこの時の動物は子羊だったんじゃないかなんていう話もございますが、まあ、これはどうでしょうか。ここで動物が殺されたんです。これこそ人間が行った最初の暴力だったとこの説教者はその中で語っていたんであります。人間が神に背いた途端に暴力が始まったのでありました。私はただもうここを読んでなるほどそうだなってもううなるのみでございました。人間が神に背いた直後にもうすでにエデンの園で暴力が起きていた。聖書をひも解くと暴力は人間の歴史の始まりと共にあるということを改めて知らされ、そこまで根が深いのかとショックを受けるほどでございました。今日の第二朗読のローマの信徒への手紙の中でパウロは、異邦人がユダヤ人と一緒に喜んで生活できる社会をアピールしております。こう言いました。キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。このあなた方というのはローマに移り住んでいたユダヤ人たちに向かって言ってたんであります。ローマにいる異邦人とも共に喜んで主を礼拝しようという呼びかけであります。ユダヤ人とローマ人、もしくはその他の国々の人々と和解して平和の争いのない社会を求めるのであります。 で、こうした呼びかけがなされたのはですね、そうでない暗い現実というのが実際にあったから、平和を求めなさいという呼びかけをしたんですよね。ユダヤ人というのは自分たちこそ神様に選ばれた民であって異邦人とは違うのだといった信仰的な思い込みというかプライドというか、それがございました。そこから周辺民族に対する差別と偏見が起こり、それが暴力へと発展し繰り返されています。暴力は暴力で応じることになっていくわけであります。こうした状況は今も中東地域でそのまま残り続けていることは皆さんも周知の通りであります。中近東だけではありませんよね。今のロシアとウクライナの戦争もそうですし、日本の周辺諸国、北朝鮮から飛んでくるミサイル、そしてそれに対抗するかのように軍事訓練を繰り返す。こうした状況、国と国、民族と民族、人と人の対立が繰り返される限り暴力はなくなりません。ここでパウロが問題視しているのは結局のところ人と人の対立なんであります。暴力はそこから起きます。けれども聖書が今日問題視しているのは人と人の対立ではございません。それよりももっと根が深いものがあるんだということを私たちに教えております。アダムとエヴァが神に背いたところから暴力は始まったんだと、先ほどお話ししたものもそうですが、今日の福音書におきましても人と人との対立よりその前に神様と人との関係が壊れてしまったところから、人間はこういう社会を歩み始めることになったのだというヨハネの叫び声があるのであります。ただし洗礼者ヨハネはですね、今のこのイザヤ書ですとかローマ書のパウロのようなトーンでは語っておりません。人と人が争わない平和な社会を実現しましょうという、そういう調子でヨハネは語ってないんですね。なんて語ったか、悔い改めよ、神の国、天の国は近づいた、こういう第一声を発しました。荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。これも預言者イザヤの言葉の引用なんですけれども、要するに神様との関係をまっすぐにしなさいという呼びかけです。洗礼者ヨハネのことを、まあ、私たちは預言者という言い方はあまりしませんけれども、この働きというのはまさしく預言者と同じであります。そのものです。主の道をまっすぐにしようという声が、掛け声で彼が訴えたのは何か、それは悔い改めでありました。暴力へと際限なく向かってしまう人と人との対立をどうこう言う前に、神と人との関係、これを修復すること、すなわち神様との和解、ここへ人々を向かわせようとしたのであります。それは先ほどのお話の流れで言いますと、このエデンの園にもう一度目を向けよう、でこういうメッセージに聞こえてまいります。そこで何があったのか、暴力がどういうふうにして始まったのか、 他でもなく人と神との関係が破れた、ここから始まった。真の平和の実現はまずこの修復から、神と人との関係の修復から始まらなければならない。これがヨハネの悔い改めよという呼びかけになったのであります。狼は子羊と共に宿り、皆さんイメージしてください。この言葉から、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子もライオンですね、牛も等しく干し草を食らう、血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。ここにあるのはいかなる暴力もない世界です。暴力という概念、発想そのものがない世界です。この世界へと導いてくれるのがエッサイの株から出た一つの和解だ。救い主、メシア、キリストなのであります。私たちは暴力が絶えないという辛い現実を生きております。日常的に見聞きします。そのことを思うと今のイザヤ書のこのイメージはなんだか絵空事のようで、もう単なる空想としてしか存在しない、そんなふうに思ってしまわれるかもしれません。頭で考える限りそういう捉え方しかできないでしょうね。かといってこれを否定すべきものでもございません。血の実子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。皆さん、このイメージを大切にすべきです。そしてこのイメージを私たちが消し去ってはいけません。たとえ頭で考えた知恵がそんなものはありえないよというふうに教えても、このイメージは予言として私たちに届けられています。神の言葉としてイザヤに届き、私たちに届けられたのです。これは神様がお示しになった神の国のイメージです。暴力という概念も発想も存在しません。私たちはただ神様を信頼することでここへ到達することができるのです。信仰によってこの美しい社会を神の誠として受け入れていくことができるのです。そして神様はその実現を主イエス・キリストに託しました。私たちの希望、私たちの喜びと平安、すべてがそこにあります。パウロがローマの教会に書き送った手紙、それがそのまま今日の私たちに響いてまいります。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れてくださるように。祈りましょう。 主なる神様、あなたが使わされた救い主が私たちにあなたをお示しくださり、あなたを見える方として描いてくれました。どうか私たちの心からあらゆる暴力が消えていきますように、そして神様が神の国の世界をこの地上にもたらしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。